ね、このところでですね、このルート11と18まで行ったら、私たちの主イエスキリストの神、栄光の源である御父があなた方に知恵と基準、霊を与え、神を深く知ることができ、心の目を開いてくださるように。ということですね、啓示の霊、英知、まあ、知恵というと日本語であんまりいい言葉と必ずしもない場合がないかと言いますと、知恵をつけてやるということはですね、悪人の仲間でも言ったんですよ。あえてもっと知恵をつけてやると。悪人グループに誰か入ったんですね。その知恵をつけるっても悪いことをする。しても平気なようにしてやれというわけです。まあそういうふうに知恵の輪とかいう遊びにも使ったんですよ。ところがこれはソフィアということはですね、そんなふうには全然使わないわけですよね。人の名前にはソフィアなんとか言ってもよくありますが、ソフィアっていうのはギリシャ語の鉄、日本語でソフィアを愛する、フィレオとソフィアでフィロソフィアですよね。それを西山根が明治座に哲学と訳してしまったから、なんか非常にこの硬い、近づきにくいものにしてしまった。訳語がもうある意味ではですね、何度か硬いものに運命づけてしまったんですね。哲でいうこと自体が日常誰も使わないわけですね。我々あの哲というのは学を言うと、まあ、これ学問の学という感じで、論理学、数学、哲学、物理学なんて言うと硬い硬い感じ。鉄っていうよりも硬いからですね、鉄と学したら硬い塊みたいになってですね、ところが本来はですね、違うんですよね。ソフィアをフィレを愛するであって、要するに H への愛ということなんですね。まさにあのソクラテスの、私はプラトンとソクラテスの本は、非常に時間と年月かけて読んだんですね。読んできた、聖書、クリスチャンになってからも読んできたし、私の教えている生徒たちとも、もうかなりの年月読んだんです。で、それは非常によく聖書の分量から膨大な分量があるんですね。訳も何種類も取り入れたり、ギリシャの原点とか英語訳とかいろんなものを取り入れて、本当にそれは正義への愛、美への愛、永遠的なものへの愛ということが、まさにそのソフィアなんですね。で、そういうソフィアっていうのは、英知っていうのはですね、価値、何が価値があるか、単にものを知ってるんじゃなくて、一番価値のあるものは何かっていうことに関する直感的な理解、直感的に分かること。これはもう英知ということですね。だから価値があるものは永遠的なもの。だからそういうふうにソフィアが、あの人はソフィアがあるということになれば、何が価値があるかを分かっておってですね。しかも価値は一番永遠的なものほど価値がある。だから永遠に関すること。あるいは死んだ後、これは永遠ですね。死んで何も後分からんですから、永遠じゃない。死んだ後のことも分かる。見えないことも分かる。目に見えない。そういうことに関してですね、本当に直感的に深い理解を持っている状態が英知があると。だから日本語の知恵というのとはまるで違うわけですね。こういう訳語によって非常にイメージが変わってしまう。だから知恵といっても日本語はさっぱりいい気がしないわけです。あの人は知恵ついてるなと。あんまり褒めてる言葉ではないですね。例えば初めて来られた方に、あなた知恵がありますね。だってですね、褒めてることにならないわけであんまりですね。知恵とか言っても、ほとんどこういう言葉は褒め言葉に使わないと思うんです。知恵があるとか。それで、まあ、小賢しい知恵とか言ったり、悪知恵と言ったりですね、そういうふうに入れ知恵をすると、悪い意味でよくついたりしますからね。でそれで、この本来のソフィアとは違う。ですから、これは、英知という、真理に関わる直感的な理解というようなことでありますので、よく知られているカトリックの大学は、この、ソフィア・ユニバーシティがありますよね。でソフィアユニバーシティっていうのをですね、このソフィアにこの聖書で知恵と訳してるから、知恵大学というふうに訳したら、なんかあんまりいかねえしなはずです。このソフィアは上から来る英知だということで、上智というふうにして始めてですね、上智大学として、だから、やっぱり知恵大学ではどうも知恵の輪みたいな遊びのようにですね、なんとなくいかねえしないという、まあそういうことなんです。だから、このようにあなた方に英知、まあ知恵よりも英知というべきだと思うんですけども、英知と啓示の霊を与えてください。これもですね、霊が与えられないと、この聖書的に言うと何が価値あるかがわからない。これも私も本当にそうだったんですね。一般の日本人は神様の霊を知らないから、まずスポーツでも勝つのスポーツとか、こういうことだけとか、お金とか知恵とか、もういやお金と力権力とかですね、大きな立派な家、立派な車、そんなことが立派だと思い込んでしまう。聖職がいいことだけ、聖職が言うことだけでは別に価値がないんですね。それを真理のために、神の国のために使おうという気持ちができなければ、聖職が言うだけだったら、その聖域でもってですね、悪事を働かして、大体みんないい人と、聖職にいい人だっちゃう。 ああいう官僚とかいろんなことをする人たちは戦争のことを考えてですね、大量の人たちを殺す。戦前のああいう軍部の人たちはみんな東大の軍部の人たちを離婚学校とか、まあ、エリート中のエリートばっかりですよね。まあ、そういうふうにですね、その単に成績がいいだけでは決して喜ぶべきことではない。私たちも学校の生徒がですね、成績がいい、ああ、よしよし、それではいかないわけですね。やっぱり心が本当に何か真実なものを愛する、英知的なものを愛するということでなければ、成績が良いだけだったら悪い人を見下す、バカにする、それは言いたい、自慢すると。そしてそれを会社に行ってもですね、それが悪いことに使われるか、これが軍需産業に使われるか、そんなことをお構いなしで平気で突っ走るということにもなりかねない。ああいうふうな原子爆弾とかヒトラーが命令してドイツの科学者もどんどん作っていったんですね。それに対抗してアメリカまで短期間で作ったんですけど、そういうふうに、もう攻撃兵器でもああいう飛行機でも軍艦でも戦艦でも5000人も乗る瞬間をとてもよっぽどのこれはみんな英知の頭の人の意味ですね、頭のいい人たちだけど、それは殺人兵器もたくさん作っていたということですから、単に頭がいいだけでよしよしと喜ぶわけにはいかないわけですよね。そういう意味でここですね、本当の英知は霊が、神様からの聖なる霊がなければ本当の英知はつかない、学校教育だけではつかないということだから、英知を与える霊を与えてください、啓示の霊も与えてください。この啓示という言葉はこの新約聖書で別のところで全く違って訳されているですね。でこれも訳がどっちか言えばマイナスのイメージを長らくもたらしてきた。何かというと、この啓示っていうのはこの聖書の最後の書物の名前を黙示録とかしたんですね。黙とかいう意味は、これは言語はアポカリプシスであってですね、アポ外すと、カリプト隠すなんですね、隠されていったものを外すと、要するにベールを外すで、リベールなんですね。で英語ではリビエル、リビエルを明らかにする、それからリビエル、レベレーションというんですね、英語では黙示録。それはまさにリピール、ベールを外すと。だからこのアポカリプシスというギリシャ語もまさにそうなんですね。カリプトを隠す、隠されたものをアポ外すということ、隠れていた、隠されて、まあ、外して本当のものを見えるようにするということは啓示と。だからこの日本語の方が開く、その啓示を開くですね、開いて示す、閉じられて開いて示す。だから黙示録というなんか神秘的な暗い不気味な感じ、地獄の黙示録を言えばあったと思います。だけど本来はですね、これは明るい目で、ね、隠されてもパッと開いて、そしてパーッと示されること、これは啓示なんですね。開いて示す、この開くっていうのは明らかにするから、これは名前でした、明らというのになりますよね、啓示の啓は、まあ、そういうことで、黙示録というのと啓示、神の啓示の書というと全然イメージが違うと思います。でこのこういうこともですね、私はなると本当にこれギリシャ語知らなかったら他人に書いたり説明したり責任を持ってできないなっていうことを痛切に感じた、まあ、それで、まあ、30年前に、これどうしてもギリシャ語をしないとですね、生徒たちある印刷に書いたりできないなと、自分が納得してるだけだったら一つ間違ったって構わないわけですけど、人に言った場合にですね、目視はこうだ、黙って示されることなんだって言って間違ってくるわけですよね。言語知らないで黙る意味全然ないわけなんですよ。まあ、全くこの経緯と同じですから、そういうふうに間違ったことを言ってしまう。もう一つは物見の塔が来てですね、今ねの刺身のことはあったどうか、監視があるな、監視がない場合に一般の真摯を表すのどの子のよく言うから、これはどうしても彼ら反論するためにも、彼ら自身を言うてる人はもうオウムの繰り返しみたいに言ってるんですよ。それをきちっと私が反論するためにも、やはりキリスト教はちゃんとしてきないと、それはもう30年以上前の話ですね。私の教えが一度物事に入った人があって、30年前に初めて物見事な人が徳島県に入ってこいって県外から、そういうことで彼のところに行ったり付き合ったり、もう20年近く物見事な人と関わって、彼の集会も行ってみたり、彼の本も外国の本も取り寄せたり、すごい時間を費やして、そして一冊のかなりの相当スペースになるか、何十ページになるの、彼のどこが間違っているか、一つの箇所を公開して、こうやってこうだ、ここが間違っているのずっとあれしていったんですね。長い年月いろんな人と関わったんです。彼の伝道者とかいう人たちと。そういう時に本当にこれが、ここはこうなんだと。で彼らは勝手な訳を、例えば彼の新約聖書には、エホアということがいっぱい入っているんです、新約聖書に。主というキウリオスというギリシャ語を勝手にエホアに書かれている。 まあ、聖書を書いたんですね。ほんで彼らのところに初めて入ってくる人にはご覧なさい、新約聖書のエホバということでいっぱい入ってるでしょう。一般の教会はエホバ使わないのです。主の名前を使わないのダメですと。主の名前を使わないの滅ぼされますとか言ったことを言ったそうです。だからそこでですね、エホバという言葉はキュリアスということで、このギリシャ語は旧約からどういうふうに使われてどういうふうな意味があるのか、エホワというのはですね、間違った読み方と、それは英語でジェッパーになっているんですけど、日本でエホワという、まあ、そういうふうにさまざまなことを正確にきちっと反論したり説明するためには、ぜひともヘブライ語的なこと、ヘブライ語的な人生語と、それから各種の英語訳、外国訳、ドイツ語訳とかいろんな訳ですね、まあ、そういうことが、まあ、自然に必要になったんですね、私の場合。いやいや、だからどっかの学校に習わされたんじゃなくて、自然に必要になったから、30年前だから、あの言葉の受験勉強によるですね、ギリシャ語は一つの動詞が300通りも変化するわけですね、ですから俺はいっぱい過去形にもいっぱい男性女性中性的にもいっぱい、天井にも台所にいっぱい掘ってたり寝てもパッと見えると、起きてもパッと見えるというふうにして、とにかく手のひらに持ってですね、あの徹底して覚えたんですね。今のうちにしとかないと、これが本当に役に立っているわけです。日記はもう今だったら毎日この中にギリシャ語のテキストだったら英語訳を2週ぐらいとかに入ってるんですよね、しかもこのパソコンの中に。で、まあ、常時それで、ギリシャ語の原文と今日の方ですぐに開けてながら見てするわけです、まあ、英語訳でも1種類でもちろん日本語とそんなように解釈が違いますから、訳は相当違いますから、特定の英語訳1種類だけみたいなのではもう参考にならない場合ですよ、しばらくで、この場合2種類が一発でパッと比較できるね、そういうこと、以前はバーテンの1引いて、また引っ張り出し、また引いて何を引いてしようったわけです。まあ、月のはこんなになって、本当にパソコンというのもですね、あの非常にちょっと見てありましたが、そういうことですね、ここで祈っておるのはですね、刑事の霊を与えて、神を深く知るようにと。この霊がないと神様は分からない。まあ、そういうことをパウロが言ってるんですね。だからいくら本を読んだって分からない。いや、単なる経験でも分からない。経験を積んだら分かるって言うけど、こんな多くの人が経験を積んで60、70になってみんな神様分かる。全然分かる。むしろ硬くなって。これもいっぱいおりますよね。病院でどこ行って分かるって。経験を踏んだら人目が深くなったりしないんですよ、この場合。かえって硬くなって、良くない純真なものが死んでしまう。ということはたくさんあるわけですね。病院行ったら老人病院行って分かるんです。もう本当にもう、ただ寝て食べるだけ。信頼の影のようになった方々が、まあ、できてしまうんですね、当然ながら。そういうことで、単なる経験も単なる本を読みも、いくら外国旅行行ったところで霊の目は開かない。聖霊が与えられたら、それは本も植物も花も雲も山の彼方のですね、夕焼けの美しい輝きも、このみんな一つ一つが私たちに神様を深く知ることにつながるけど、その霊が与えられなければ、どんな旅行をすれば本読もう何しようが、これは心の目は開かない。神様を深く知ることにはつながらないと。かえって自慢の種にする。だいたい自慢の種にするということになるとですね、自慢をすることは神様を深く知らないからこそ自慢する。神様は無限大なことを知ってたら、少々知ったって針の先も知らないことを知ったら、自慢にはすると気になる。神の無限大なことを本当に知ってたらですね。あの有名なニュートンがですね、最晩年になって、真理の大海原を前にして、これは20歳代で微積分のですね、それから、まあ、万有の法則とか、あ月のあの地球の満ち潮とか、もう全部自分でした。まあ歴史上アインシュタインとなる最大の天才だったんですけど、大海原を前にしてですね、時折小さな貝とか美しい色の貝を見て喜ぶ幼子と同じだと。まあ真理を深く知った人ほど方言にですね、真理の大河、無限に広がる大河に自分がやって、本当はちょこちょこっと小さな石を喜んでるぐらい過ぎないから、まあ、そんなよく知ってるなんて自慢にならないということですね。それは私は本当に神様を深く知ったら、もうそれ自慢だなんていう心が出てこない。自分が知ってることはほんのわずかでしかない。ということで、そういう意味でですね、神様を深く知るためには、聖霊が与えられないといけない。だからこそ聖霊が与えられるように、聖霊が与えられて、神様が分かるように、さらに言い換えて心の目が開かれるようにと、まあ、そういうことで心の目が開かれてないと、私たちは自分の罪も分からない、他人の罪も分からない、現在一番価値あるものも分からないから、目先のことにとらわれて、しまうと。 人から悪口を言われて罵られたら腹立って憎んだりするっていうのは、その悪口を人の背後の神様を見てはわからない。その要は鍛錬のためにそういうことが与えられたんだと。本当に受けた神様を見てみたら、あ、これは一つの鍛錬だと。友達ではできないから敵対する人を通して私にこの鍛錬をして神様を見上げるするように与えてくれたと。それはそういうふうに聖霊の力によって心の目が開けば、自分を罵倒するような人にも確かに見える。これはもう本当にそういうことなんですよね。私はその自分が出している命の水とかへの公立学校の教員の時、全教職に配布しちゃったわけですね。本当に罵倒されてから、こんなもの持ってこいなと、これ公立学校だって言ってですね、それは覚悟の上で、それ覚悟の上だったら言われてもですね、不思議と動揺しない。やっとイエス様が罵倒されて、ほんのわずかなことも経験できたということです。どっかほっとした、今でも思ってますが。それで、先生は読まないんですが、今度からどうです。でも、他は何人か死後におったら嫌なんですよね。他の方々からはいらないと言われていませんので、他の方々もいらないと言われても持ってきませんけどと言って、で、また次の次の人と、今度からその人はですね、ニュースと弱いところだと思って、私が入ってきて、別にその人を、睨みつけるわけじゃなく、私が怯えるわけじゃなく、僕自然に帰ってから、その人はもう二度と何も言えなくなった。で、だいぶ1年近くは廊下であっても、こと顔を背けてきてたけど、2年目ぐらいから普通に挨拶を会釈をするようになったんですね。こちらがそういうふうにですね、霊的に神様としっかり結びついていて、その的をする相手の背後の神様の見てを感じたら、悪いこと起こらないんですね、そういう意味で。ですから、そういうことはある意味非常にこう、思い切って何かをやってもですね、しっかり神様の目を見せていくと、いたずらにですね、憎んだりする感情はない、なくないというわけですね。この憎しみとかという感情が起こるのは、やっぱり神様の霊が吹かないと、まあ言うと闇の霊が吹くと、この場では憎しみの感情とかも起こすことなんですね。で、私たちの心が一番害されると、いうことだと思います。まあ、そういう意味で、神様を深く知るっていろんな意味があって、深く知れば知るほど、さまざまな良くないこと、嫌なことも、まあ、神様の深い ご計画なんだと、みたいな配慮なんだということを、まあ、霊的に感じるということができるようになったんですね。そういうことですから、このパウロの祈り、聖霊が与えられて、本当に神様のことを深く知ったらいいと。心に開かれるように。この願いですね。で、こうしたこのパウロの願いは、イエス様が別のところで繰り返し言ったことがありますよね。これは福音書の中でですね、まあ、ここも書いてあるんですけども、またの福音書で、見たらですね、例えば25章とか24章の終わり、マタイの福音書の24とか25章、例えば24章の、42節目のところです。24章の42に目を覚ましていなさいということがあって、次の25章にも13節にですね、いつ来るかわからない、だから目を覚ましていなさい、この目を覚ましていなさいっていうのは非常に大事なことで、さっき言った心の目が開かれていなさい、そうしないといつイエス様が来るかわからないとともに、さっき言ったようにイエス様の見てがですね、そのような悪いような人たちの背後にあるということが見えない、だから憎んでしまったり、敵対したり、あるいは萎縮してしまったり。目を覚ましていなかったら、そういうふうに私たちは必ず間違ってこいてしまう。目を覚ましていったら何が起こってもですね、神様の憎いの道が続いていると。見えてくるということですね。ですから、これが非常に大事だから、ここのギリシャ語が人の名前にもなって司会に知られた。これはギリシャ語ではグレーゴレオってですね。これからグレゴリオ何世というローマ教皇の名前に、たくさんなった。グレゴリオ何世、グレゴリオ何世というのができて、そして、グレゴリオ、そのグレゴリオ歴ですね、今太陽歴の。それから、グレゴリオ聖歌、グレゴリオ編集してから、キリスト教賛美の源流になったということです。 ですね。グレゴリオス、今もよく一部で流行っていた話します。グレゴリオってもともとグレゴレオっていうことですね。目覚めていなさい。ということなんですね。それは重要だからこそ、これこそローマ教皇の名前にしようと。だから私たちの集会もそれをとって、その女性系にちょっと偏見で、グレゴリア、という名前のアドレスを使っている人もある。我々集会のメールアドレスは大概みんな聖書から出てるんですね。メルとか愛だとか信仰だとか何とかですね。大概見えなそうとってます。私もそういうこと。私は信仰という、信仰と真実と両方訳されピスティスというのを取ってあるんですね。そしてここに来る直前に寄った人が、吉村さん、私も吉村さんでちょっと書いて、文字書いてピスティスと言ったんですけど、言われたことがありますが、このグレゴリア、グレゴレオってですね、で、二人称複数の命令形ですね、グレゴレイテという形でここが出てきます。あなた方っていうことですね、単数に命令しています。グレゴレオっていうのもともと形ですが、そういうことで、とにかく目覚めるということでは、グレゴリオという名前に、使われているんだと。そういうことなんですね。こういうことは、もう案外、名前一つとっても、もういろんなところに、入ってるんですよね。北海道で今度は、私が、去年が非常に疲れて、ちょっと後で、ちょっと2ヶ月ぐらい、ちょっと元もたらなんだんですね。ちょっと、行くときからちょっとおかしかったもんだから、それで、なんとか負担を軽減してあげるっていうんで、カミーレンさんという、養豚をやってる二人の独立学院の設立をしていたわけです。運転して札幌までですね、200何十キロで運転してありますと。で、生誕の仕事が終わって札幌に行った時に、運転して、結構奥さんの方の行くときに来てくれたんです。それで札幌の集会にも翌日出たんですが、さらに私がずっと、そこからまた200何十キロ南の函館よりも100キロぐらい手前のところで、そこで休む。そこまでも送ってくれて、そこまで旦那さんの生誕から、100キロ、60キロを迎えに来て、だから450キロが運転手次だったんですけどね、その奥さんがハンナという名前です。ハンナというのは何かというと、サムエル記に出てくるですね、サムエルのお母さん。そもそもハンナというのは、ハーナンというのは、憐れむっていうぐらいなんですよね。
今村さんですか？
ハーナンというのは、憐れむと。
今村ハンナさん。
いや、そうではない。川村ハンナさんです、元。独立学園でよく行った。お父さんは、初めて小国フォルケの、竹吉川さんが何度も言って、堀に触発されて、竹吉川さんを作ったんですね。それを元になったのが、瀬田の川村さんがやはり出た、瀬田のフォルケだったんです。その人の娘さんですね。ね、その、それにハンナっていうのは、ハーナンっていう、哀れむっていう動詞のから来た。でそのハーナンがヤーウェイはハーナンだって言うんで、ヤーウェイの守護者は今日ヤーウェイのヤーとですね、ヨーとあるんですね。で、ヤーウェイはハンナーである、哀れみであるって言うんで、ヨハンナ。それから、ヨハネ。ドイツ語ではヨハンネス。ヨハンナ。それから、英語ではよく知られているジョンという名前になったわけですよね。それからその英語に入ったのは人の名前で、ジェイン、ジェインエアとかいう。フランス語では、ジャンバルジャンのジャンという。そういうことで、ヤーウェイは憐れみであると。ヨハンナ、ヨハンネスとかいうのは全世界に人の名前になってですね、広く宣伝されてるんですよね。それこういうところにも神様の不思議な力があったんです。人の名前に入ることにですね、知らず知らずの全世界にそのヤーウェイは憐れみであると。絶えず無限回数と書いてあったんです。ジョン、私の言うのはジョンだったんですね。それとは知らんと。ヨハンネス、ヤーウェイは憐れみであるというのがありました。その人も非常に賢いのでよう覚えるんだって今でもこの他にも名前付けたと思うのでそれだけ覚えてるんですね。ちょっとゼイという発音とヨっていう発音ですね。本当はヨなんですけど、関連がないようにですね、英語関係ではフランス語じゃになりますけれども、そういうことです。そういうふうに人の名前が入り込んでてもですね、日本はそういうと違って悪いことを考えてる。天皇の名前、天皇神格化名声を考える天皇の名前を意識の中に入り込まれて無意識的に、それで全世界でやったことない天皇という個人の名前に時間を数えるときに入り込まそうとしたのが一世一元制だった。もともと元号制っていうのは中国が漢の時代ですね、2000年前に始めたんですね。領地だけでなく人民だけでなく時間も支配する。だからその時は自分の名前を伝える。 その書を書いたわけで、日本の明治が始まる江戸時代前も黒船が来たとか気になってて一つの天皇で帰った。その明治になってからそうしないで一世一元制御は世界に類似ないことを始めた。明治何年って明治天皇って今明治の睦仁って誰も知らんぐらいですね。睦仁は名前です。送り名なんですね。明治って送り名すなわち名前なんです。この送り名がそういうふうに完全に明治何年って明治天皇のご支配の何年、そういう前から馬鹿げたことになってしまった。それはもう全く一心明治天皇を神格化するために一つの方策として明治政府が考え出したわけですね。キムガキの丸強制とかだと。だから一方で、ね、キムガキの丸反対言いながらですね、明治なんで昭和なんでと大きな矛盾してるわけなんです。でそのことを学校以外に徹底していて、私はもう辞めるまでのそうですね15年か20年か1回も使わないでしました。文書で全部徹底整理した。こんなんみんな先生、昭和で、ね、平成で書いてあるのに、私は書きませんって言って、押し問題したら自分で。で、ほんで、この時言ったら、私は、これ自由じゃないですかと。で、こういうふうにして、平成を強制するんですかと言って、まあ、いろいろと。結局、もう、ある時に言ったら、私が、この文章を読んでくださいって、詳しく説明した根拠があってですね、あいつは自分のもう書いても知らない、もう書いても書きますとか言って、それでもそのぐらい徹底したわけです。で、生徒たちもそれを教えたわけですね。平成とかに使うべきじゃないんだということですね。明治天皇世界のどこにもやってない今もそうなんです。中国でも漢字文化圏だけに元号制というのが起こったんですね。でもそれ一世一元制ではないわけ、ある支配者が勝手に変えたわけですね。日本だけがそういうことだと、その点で今東京の石原市に待ってですね、東京の全文書を石原元年とせろと石原になりそうだった。どう思いますか。それは正気の沙汰じゃないと思うんですよね。それを今日本全体がやってるわけなんです。どうしてそれに気がつかないのかと私は思います。全くそれとも同じなんです。ヒトラーような独裁者でもしなかった、したりなんです。ヒトラーが念としない。誰が考えてもバカバカしいですね。その文章全部膨大なのに、みんなからって遠回りの評価をする。天皇が死んだらまた全部変えるんです。もうものすごい評価があるんですよ。もう本当にその例えば医療関係でもですね、平成に行ってまた今の天皇が何かで死んだら全文章を書いてですね、そしたら昭和平成何とか言って前から入院してる人は何年間してもさっぱり分からない。もう本当に不便なんです。だからどっから見てもいいことはないから全世界誰もやったことはないのと、それなのに言語制を味にしてしまったわけです。まあ、それは私もあちらこちらの学校教員だとも絶えず言ってるから、我々の教員は決して言語を使わない、ようにやってますが、ついつい生まれてからですね、ここにおられる年齢者、はい昭和何年です、パッと出てくる。そのぐらい効果を発揮したわけですね。昭和というの名前を刻印されてしまった。神格化。もうそれぐらい明治政府の人たちは非常に人間の心を読むに巧みだったと。でそれにまんまと日本人が引っかかってしまっているんですね。誰もよく知らないから、そういうふうに逆にキリスト教世界では今言った神は憐れみであるっていうのがずーっと言われた。それともう正反対。ただの人間に過ぎない名前をね、政府、明治政府の、しかもほんの一軍の人たちの策略によって、そういうふうなものが入り込まされている。今もないそうです。法制化。昭和天皇、広人さんが死んだときに、もうあれはもう廃棄になるの本来だったのに、自民党じゃ保守的な議員たちがバーッと戦略してですね、通説党と言語制を作ってしまったんですね、法律で。まあ、それは、なんでそんなことを言ったかというと、そういうふうに、私たちは心の目を開いて、いかないといろんなところが見えてこない、ということです。まあ、それからですね、まあ、とにかくそういうことで、次はですね、もう一つ今度心の目を開いて次何言ってるかに注意します。今度はですね、私たちにどんな希望が与えられるか、大いなるものを与えられるんだと、この受け継ぐものはどんなに大きいか、将来の希望どんなに大きいかをそれが分かるように、このことも、神様から受ける将来の希望というものは、あんまりこの目に見えないもんだからあんまりピンとこない。だからもう神様何もくれないんじゃないかなんてだんだんと思ってしまうこともあるんですけども、ここで、希望が本当に大きな希望だということ、受け継ぐものがどれほど大きなものか、私たちが受け継ぐものは神の国だと、 イエス・キリストの栄光と同じものを受け継ぐんだと。長男の意味ですね。あたかも長男が受け継ぐように神の国をそのまま相続するっていう、まあ、途方もないようなことを受け継ぐと、まあ、そういうことが分かるようにしなさいという、これもやっぱりですね、悟らせてくださるようにとありますように、そんなものの本当に重大さが分からないわけですね。普通の頭ではキリストの栄光、神の栄光が私たちの、まあ、長男、神の子の長男ようにですね、全部どさっとくれると、なんかピンとこないと、まあ、そういうふうにここでもですね、パウロは祈りとしてだから自然にそれ悟れないから、まあ、それであと最後にもここまで19節ですが、神の力がどれほど絶大なものかを、これも悟るという訳にしてありますが、普通は分からない。人間の力、サタンの力、政府の力、まあ、例えばアメリカ陸軍の空軍の力、原子力の力、そんなものばっかりですね、私たちはなんとなく思い知らされている。マスコミ、テレビ、ライター、いつもそんなような人間のグロテスクな力ばっかりで宣伝されていると思いますね。で、それだからそういうものばっかり見てたら、ますます神の力が見えなくなる。これは昔でもですね、封建体制とかですね、権力者、江戸時代でも明治時代でも天皇の名前に見えるばっかりしてきたと、宣伝したと、宮城要配をいつも強制したと、まあ、そういうようなことで、そんなものばっかり見えるようにと、いつの時代でもそうだ。だけどどんな時代であってもですね、私たちに神様の聖霊の風が吹くならば、まあ、ここで本当にですね、神様の絶大な力があるように見えてくるとですね、人間の力は本当に脆いもの、影のようなもの、神様の力だけが永遠のものである、無限に大きいものだと、まあ、そういうふうに、見えてくるように、これはパウロの祈り、願いだったと、これは本当に私たちの願いでもあると思うんですね。私たち自分に対しても願いだし、周りの人に対しても願い、それが見えないから人を憎んだりですね、心の中が非常に荒れてきて、それに訳のわからない行動に出てしまったり、ストレスが溜まるということもあると思うんですね。本当に神様の爽やかな国の世界が見えてきたら、私たちがですね、そんなにストレスが溜まってですね、手当たり次第に傷つけたりするよう、そういうそこまで心が崩壊していかないと思うわけです。はい、まあ、そういうことで、ちょっと長くなりましたが、パウロの祈る願いというの内容をですね、今日特に立ち入って、その一部ですが、見てみました。以上です。